Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年1月9日放送、一人旅のプロ、ひとりっぴーこと編集者の福井由美子さんに伺った一人旅の楽しみ、そしてマチュピチュの旅のお話です。
いや、僕がね、一人旅やったことないんですよね。
意外です、うん、なんかバリバリお出かけしてそうにお見受けしました
か。お出かけしてるよ、お出かけしてるんですが、はいはい、いつもまず大体ほらコンサートのツアーでしょ。あとまあ家族との旅は多いんですけど、はい、その仕事の旅と音楽の旅以外はないんですよね。でその隙間っていうのはまあ旅が多いもんだから、うんうん、できるだけやっぱり家にいたいじゃないですか、うんうん、そうすると一人旅っていうのはね存在しないんですよ。
なるほど、あえてのでも
でもふっと想像するわけ、自分でも一人旅、いやいやいや寂しくないってなっちゃうんだけど、あそれはやっぱもちろん気ままな良さとかもあるんでしょうけど、はいはい、じゃあご飯の時どうすんのとかなんかさ寂しそうって思っちゃうんですけど、
はい、全然問題ないんですよ。むしろ一人の自由さの方が私はエンジョイ 200% って感じなんですよね。好きなものを好きな時に食べられるっていう方に軍配上がったみたいな。
そうかそうか、
あの誰かといると夜ご飯どうするみたいなところから始まるじゃないですか、
ね、
いや、
ね、
あの今日まだお腹空いてないからいいやみたいな感じで、うん、ホテルの部屋でダラダラしてみたり、急に夜中から、うん、いやでもちょっと小腹が減ったから外行くって言ってい
いよ、ね、まあ、それ
外に行って屋台でご飯食べたりとか、うん、もうあのやりたい放題なんですよね。
そうだね、
そう。ただ寂しいって方は確かにいらっしゃって、うん、まあ、そういう方は無理して行かなくていいと思うんですそう、あのちょっとでも行ってみたいなっていう気持ちがある方はぜひ、うん、あの一度お出かけになることをお勧めします、う
ん、興味あるんだよ。だからなんとなくその、まあ、本当にもう52なのにやったことがないわけですよね、はいはい、まあ、もちろん一人で移動して、はい、家まで帰りますよとか、はい、それはまあ旅じゃないじゃない、うんうんうん、でも旅行行くぞと一人で、うんうんうんうん、よし今から2泊3日でどっかに行こうとかって思ったことがないわけ。
あ、
でもっと言うと一人で新幹線のチケットも取り方分かんないです
。あ、そうなんですね。そこから
そこから
そこからスタート。
だからもう取り方分かんないのし取ったことないし。
あ、
でも由美子さんの本読めばそういうのも分かるわけでしょ。
さすがに新幹線の取り方はちょっと書いてないんですけどあの国際線の飛行機の取り方は大丈夫です、
うんうん、これを読めばもう一人でいろんなところに行けますよってことだけど、はいはいはい、今日はその一人旅をいろいろと提案してくださるその由美子さんのお話ですが、まあ何回言ってるのこれ。ちょっと待って、海外一人っぷ歴が、一人っぷっていうのはこれは一人旅のことね、
はい、
一人で行くから一人っぷ、はい、トリップと一人がかかって一人っぷ、はい、で主な渡航先は香港150回。
そうですね、それはぼちぼち200回近い感じです150回って言い出して5年ぐらい経ってるので、はい、
200回だ、
はい、
台湾60回、
はい、
タイ、シンガポール各40回、サンフランシスコ30回、中国30回、ハワイ30回、中南米各国30回、カリブ諸国20回、中近東10回。もうこれ日本いないじゃないですかこれ。
あ、そうなんですよあのいやでも私あの会社員なのでいるんですよ、います
くすご
いますけれど連休にはまずいません。
何日間休みが続いたらどっか出ます。
え、土日2日あったら、う
ん、行く、
あの今行けるようになったので、まあ、最近はねコロナで、うん、ね、あのちょっと事情が変わってますけど、うん、もう全然土日2日間で行けちゃうし、うん、あと羽田を金曜の夜に出るフライト、うん、結構いっぱいあるんですよ、
う
ん、
そうね、
それに乗って出かけて、で月曜の早朝に帰ってくるフライトすごいあるんです、
うん、
でそれで何食わぬ顔をして、あの金曜お疲れ様でしたって言って会社を出て、でもそう会社出る時間も夜の9時とか10時なんですけど、はい、残業しても大丈夫で、そこから羽田に向かって翌朝早朝は香港でおかゆ食べて、わー美味しいなーとか思いながら食べて、土日2日間でバーって食べる買うをやって、日曜の深夜にまた乗り込んで、月曜の本当に朝5時とか6時ぐらいに羽田に帰ってくるんですね、
うん、
なので何食わぬ顔をして月曜日出社って、あのまあみんな知ってますけどね、私の同僚とかはまた行ってたのねって感じで、
うん、
なんですけれどあの業務に支障なく出かけられるので、うん、そういうことやってると香港200回近くになっちゃうんです。
そういうことか、はい、ウィークエンドで行っちゃう、
行けます。あのもう私にとって週末の旅ってもう 日常の一部なんですよ、うん、旅っていうかみたいな、
う
ん、あの、
う
ん、
そうだね、
本当にあの、ね、台湾は京都、香港は大阪ぐらいにしか思ってなくて、うん、で買い物って言っても割とあのスーパーマーケットで現地のなんかこういろんなものを買い込んで、うん、でそれ普段日本に帰ってきて使ってるっていうような、あの、うん、ちょっと大阪行ってくるみたいな感じで出かけてます。
それはでも仕事っていう意識はあるんですか？
仕事じゃないです。
じゃないんだ。あの
完全に趣味。
趣味。
趣味です。
はあ。でも取材はする？
あの今やあの、うん、そうなんですよ。私あのヒトリップっていう本を出すようになったので、うん、前はもう 100% 趣味だったんですけど、今は、うん、もうあこれもこれもこれもっていうあの、うん、本に載せられるって思うと、うん、プライベートだけどもうほぼ仕事のつもりで
モードになっちゃうね、
はい、かなり真剣に写真撮ったり、うん、資料集めたり、うん、あのなぜか素人なのになんか人に話聞いてみたりこのお客何みたいな感じの。
マチュピチュってのは遠いでしょ。僕も行ったこともないんですけれど。
お出かけになったことない。ぜひ。
遠いでしょ。まず
あの全然遠くないです。私あの飛行機大好きなので、うん、南米ぐらいまで行ってようやく、うん、あー飛行機堪能したって思うんですよ。あの寝続けてるとついちゃうので、あの、うん、日本からアメリカ経由で行くんですけど、でアメリカを夜出るんですね。で、うん、現地の早朝着くんですよ大体、はいはい、なのでフライトの間中ずっと寝てるんです。
寝てればいいということ
ですね。そうなんですよ、うん、なのであもう着いちゃったみたいな感じで。
でもっと言うと1日稼げてるしな。
その通りです。さすがです。そうなんですよ、まあそういうことで、まあ、帰りは1日通しちゃうんですけど、
そうだけど、
そうなんかあの出た日に戻っちゃったぐらいの感じなのでラッキーっていう
気持ちあるんだよな、はい、
無駄なく移動できます、うん、日本から。
なるほど。何度も何度も行くそのマチュピチュの魅力、何が一番見たくて行くんですか？
あのですね、マチュピチュってやっぱり最高に、はい、なんというか絶景でフォトジェニックなんですよ、うん、でマチュピチュってあの大体私朝一から行って閉園の、うん、5時までいるんですが。
朝一って何時なの？
朝一は8時オープンかな、はいはいはい、8時か7時かあの季節によって変わるかもしれないんですけど、とにかくその朝一で行って、うん、ダーって入ってって、うん、夕方の閉まるよっていう時まで居続けてるんですが。
それはその間歩いてんの？
やることいろいろある。
いろいろ OK、
いろいろあるんですよ、
はいはい、落ち着いて、はい、聞きます、
はい、でですね、まずマチュピチュにはですね、うん、山が2つあります、うん、高いあの3000メーターぐらいの山の狭間にマチュピチュ遺跡っていうのがあるんですよ、うんうん、でその両方の山にあの一度ずつ登りました、うん、でも登ってるだけで終わっちゃうんですよ割と、うん、遺跡見学してる余裕ほとんどないみたいな、うん、であともう一つあの太陽の門って言われてる、うん、あのマチュピチュ遺跡への入り口の石組みの門がマチュピチュの遺跡から歩いて30分ぐらいのとこにあるんですね。でそこは絶対行った方がいいんです、うん、あの遺跡の全貌が分かるんですよ。
なるほど。
で山に登るのは大変だし事前に予約が必要だし、うん、はいはい、ポットでの旅人が行こうと思ってもなかなか行けないんですけど、
それはだから回を重ねてから行ってくださいという話だな。
いや山に登るんなら2日間かけてください、
う
ん、
ああそういうことか。
遺跡見学に、はいはい、で太陽の門はまあ日帰りでもあの行けるので ぜひ行っていただきたいんですが、うん、まあそれで私あの山はまあそれぞれ1回ずつ登ったので、はい、でも太陽の門には絶対行っちゃうので、うん、で行くと絶景でマチュピチュの遺跡の全貌が見えるんですね、うん、でそこでぼーっとしてるんですよ、うん、であ行けない行けないって言ってこうまた遺跡の方に戻ってで気に入ってるスポットとかうろうろしてみたり、うん、あとそのマチュピチュの遺跡って東西南北がきっちり撮られてるんですね。なので何時に見ても影がすごい綺麗なんですよ。あの逆光になっちゃったとかそういうのがなくて いつでもフォトジェニックなんです。でさらにはあの山なので天候がすごいよく変わるんですね、うん、それがまたドラマチックなんですよ。あのこう谷から霧のような雲のようなっていうのが、はい、うわーって上がってきてなんかすごいなと思って見てると、見る見るうちにそれがバーって晴れて、うん、太陽ビャーみたいな、うん、うわなんだこの夕焼けっていうことになってみたり、あと逆にあのこの間行った時はあ虹出たと思って、うん、で虹のスポットあの見やすいあのスポットまですごい勢いでダッシュしました、はいはい、っていうようなあの一期一会でその時々のマチュピチュっていう光景が楽しめるんですよ。
ああそう。 マチュピチュの渓谷とかその谷の狭間に、大きな山の狭間にあるわけだ。
です。
でもそこまでも登っていくわけでしょ、はい、
あ、そうです。
かなり高地でしょ。だって
そうです、そうです。あの、うん、マチュピチュ自体は、遺跡自体はそんな、うん、あの高いところにはないんですよ、はいはい、2500m。
まあそこそこだ、
うん、で 3000m 超えるとちょっとあの私もそうなんですけど高山病になりがちなの で、 そうでしょう、ね、マチュピチュはむしろクスコ3400あるところから降りてくる感じなので、
う
ん、体調は回復する方が多いんですよね、うんうん。で、あのその遺跡まで行くのは、まあ、あの登ることもできるんですけど、うんうん、もう一社独占のバスが走っていて、うん、そのバスでこういろは坂みたいな坂をこうガーって30分ぐらいかけて登っていくと、うんうん、うわーって感じで遺跡が、うん、で初めて行った時はもう興奮で鼻血出るかと思いました
すごい。やっぱりでもさすがにマチュピチュっつったら、その一人旅っつってもなんかこうツアーとかに参加した方がいい？そんなことない。自分で全てできる。
できます。あの本当に、うん、マチュピチュって秘境ではあるんですよ確かに、うん、ただ秘境の中では一番あの世界有数の行きやすい秘境で、行くため の、 あのいろいろな手段は整ってるんですね、うん、ペルー政府もあの一番の観光客を集めてるとこなので、その辺はきっちり整っていて、うん、今やその入場券もそうですし、うん、行くにあたって列車でしか基本的には行けないんですね、うん、で列車もインターネットでチケット取れるしっていう、うん、あの全部個人手配はできるんですよ、はい、
宿泊はどうすればいい？
宿泊はですね、うん、あのマチュピチュ遺跡の脇に1泊10万円ぐらいする、うん、高くて予約がなかなか取れないホテルが一つあるんですが、うん、そこじゃなくてあの麓のマチュピチュ村っていうところに死ぬほどあのピンキリで宿があります、うん、で全然あの予約サイトで日本からペペッ予約ができるので、うん、自分一人で全然行けますね。
なんかさ、なんか定かじゃないんだけど、記憶の中の日系の人が作ったやつあるでしょう。
らしいんですよ、ね、マチュピチュ村があ
るんだよね、はい、電車とか開拓していろいろやった人が はいはい、いるんだもんね、はい、
あのマチュピチュ村自体は私も、汚なく言わせていただくと、うん、村自体は大して面白くないんですよ、うんうんうん、あの本当にそのマチュピチュ遺跡を見学するためにできた村なので、
それはそうだ、
はい、なので、もうちょっといろんなこと楽しみたいのであればクスコ、うん、あの起点になる町、ちょっと標高高いですけど、うん、クスコとか、あとあのクスコとマチュピチュの間に聖なる谷って呼ばれている谷があって、うんうん、そこにあの村がすごい点在してるんですね。
集落みたいな。
そうです。でその聖なる谷の村々を訪ねるっていうのに私はハマっていて、うんうん、それおすすめです。
ほんと。
ちなみに博士さん、あの高所は大丈夫ですか？高いところ
あまり好きじゃない。
ああ惜しいな。いい宿があるんですよ、崖っぷちにあの透明なあのカプセルがこう。
あ、ごめん、そういうの大丈夫
ですか？
そういうの大丈夫。お話だけでよく分かった。
あら残念。でその村ごとにやっぱりカルチャーが違うんですね、うんうんうん、民族衣装がもう違っちゃうんですよ、うんうんうん、で、食事、ペルーって食事もすごい美味しいんですが、あのその村ごと の、 あの、まあ、日本でいうと北海道行くと石狩鍋がみたいな感じの村ごと の、 あの名物もあって、それが本当にこんな隣の村なのに全然違うんだっていうのも。
その聖なる谷のそういう小さな村々っていうのはその観光的に開けてるんですか？
はい、すごい開けてるわけではない、んですが、うん、いい感じにあの本当にあのインターネット時代ありがとうなんですが、うん、Google マップ見てこうガーってやると、うん、あの宿には宿マークがついてるので、なるほど、それをこう一個一個チェックしていくと、うん、あ、ここってこういう宿あるんだとか、あと、あ、もうこれ地元の人向けなんだなとかっていう、あの村の観光客受け入れ具合っていうのが違ってます。
そこはなんかでも普通のこのマチュピチュのガイドブックには載ってない世界でしょ、きっと。
なかなか、ね、あの日本のガイドブックはあんまり紹介してないんですよね。でもあの英文のガイドブックは割とあの、うん、私があのすごい読んでるのはロンリープラネットなんですけど、うんうん、ロンリープラネットには割と詳しく書いてあります。
高山病対策以外にはどんなことをチェックっていうか、あの気にしとかなきゃいけないですか、マチュピチュ旅行すると。
ですね、意外に夜暗い村が当たり前ですけど、うん、日本みたいに明るくないので、うん、私はあの常に旅の七つ道具にヘッドライト入れてるんですけど、あ、なるほど、マジで登場します、うん、あのなんか石畳よく転ぶんですよ、うんうん、 でなのでいやこれヘッドライトちゃんと持たないと危ないわと思って、うん、ちょっと暗いなって時にはさすがに頭にはつけませんけど、うん、手でこうやって照らしながらスマホの明かりなんかじゃ暗くて全然ダメです、
はいはいはい、
でこう照らしながらとかあと足元ですね、うん、私は真剣な登山靴一歩手前の、うん、ケートレイルシューズって呼んでるんですけど、うん、そういうシューズで行くのをおすすめします、うん、石畳本当にその靴履いてるか履いてないかでえらい違いです。
ああそう、ね、だから多少重くても、はい、やっぱりそのちゃんとプロテクトしてくれる靴っていうのがね、
ちょっとしたボコボコした段差も、はいはい、普通のスニーカーじゃやっぱりちょっと辛いんですよね、うん、それ履いてるだけでも快適さが全然違うので。
なるほど。
とあと寒暖差があるっていうのも。
ああそうかなりそれはあるんですか。朝言うとその
かなりあります。
本当昼間はめっちゃ暑いってこと。
昼間は20度ちょっとぐらいなんですけど、
それは四季通してっていうか一年通して
一年中同じか。
なるほど。
赤道から近いので。
そうだね。
でどっちかっていうと雨季か寒季かでそれが変わる感じですね。寒季の方が暖かい。
ああそっか、
はい、
でも朝夕は寒いんだ。
寒いですね。一桁5度とかに下がります。
なるほど。それはちゃんとしとかなきゃいけないね。
そうですね。なので装備がとっても大事です、う
んね、何泊ぐらいで行くんですか。もうマチュピチュ行こうと思えば
1週間を潰す感じ、うん、2日土日土日と間潰して9日間会社員なのでって感じです、
うん、土日土日そっか土曜日スタートしてから、ね、帰ってくるのは日曜日のことか、はい、
なので、まあ、夏休みとかゴールデンウィークとか年末年始とかです、
ねうん、でももう4回5回も行ってるってことはやっぱりそれだけスペシャルな。
スペシャルですよ。1回じゃダメだと思いますね皆さん。2回3回ぜひ博士さんも。
はい、わかりました。でそもそもその一人旅っていうか、まあ、旅にハマったきっかけ、旅行が好きになったきっかけっていうのはどういうことだったんですか。
あ、一番最初はですね、うん、小学校2年生の時に。
お、そんな頃まで。
はい、愛読書が親にせがんで買ってもらった愛読書が7つの世界の七不思議っていう本だったんですよ。でそれを毎日毎日学校から帰ってくると読んでいて、まあ、要はピラミッドとかマチュピチュとか、
はい、
イースター島とか、はい、そういう話が詰め込まれてる一冊で、はいはいはい、すっごいなと思って超熟読してたんですね、
うん、
なので大人になったらもう行くしかないっていうか、あれなんかアマゾン行けるんじゃないって気づいて、うん、アマゾンに行ってみたら、あ、アマゾンって来れるんだっていう、なんかすごい探検隊じゃなくてももうこの時代来れちゃうんだなって分かったのが、まあ、25年以上前。
そうか。
でそこでなんか、あ、大丈夫、行きたいと思ったらもう行ける時代だって気づいて、うんうん、ガーって感じですね。
まあ、じゃあどっちかというとその冒険とか探検みたいな割合が多いわけだ、その気持ち的には。
多いです。
多いんだ、
はい、
リラックスしにただバカンスの旅とかは興味ないですか。
あ、それもありますね、うん、例えばですけど何度も何度も行くようなところでは、うん、もうダラダラダラダラしながら、人生にリゾートは必要だぜとか言いながら、うんうんうん、プールサイドでダラダラ、うん、ひたすら寝てるだけっていう旅もします、うんうん、
が
ちょっと
そ
う7つの世界の七不思議だぜっていう旅もあるんですよ。
なるほどね。まあそれは両方だよね。
そうですね。
なるほどね、はい、面白いね。まだどっか行けてないところありますか。
結構地球は広くて人生短いんで。
そうだ、ね、
まだまだ残ってます。
その子供の時読んでたその7つの七不思議、
はい、
それは全部もう
まだまだなんですよ。7つの世界の七不思議と言いながら、今思えばあれ多分30個ぐらい出てたと思うんですけど
そうだろうね、そうだろうね、
そうですよ、
そういうもんだよね。
そう、でもピラミッドも行けてないし、アフリカのいろいろなところも行けてないしっていう、うん、中南米はかなり行ったんですけれど、はい、まだまだです。
じゃあこれからそっちも攻めていくって感じ。
もちろんです。
だし、
はい、
そのリピートしてどんどんっていうのもあるから、どんどんやっぱり船増えていくばっかりだもんね。
そうなんですよ、本当に行きたいところが
ね、そしてまあ身近なところにも楽しいのいっぱいあるだろうから、国内の旅もあるでしょうしね。
そうなんです。
そうですか、まだまだですね、これから。
はい、
一番近く、まあ、世界のこう海外の旅ができるようになったら行きたいなってとこですか。
もう私贅沢は申しません、
うん、
行けるドアが開いて、うん、日本人の人入っていいよって言われて、うん、で帰国後隔離いらないよっていう国が、うんう
ん、できたら
できたらもうどこでもいいです。 それが地球の裏側でも。
あ、そう、
はい、
さて、じゃあこれはもうゲストの方に必ず伺ってるんですが、由美子さんにとっての旅って一体何ですか？
この事態で私も考えました、うん、旅って、うん、私にとっては人生の喜びだなと思いました、
うんうん、じゃあもう早く行かないとな。
そうです ね本当に。ANA World Air Current